もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
早速ですが、今日はどのようなご相談でしょうか。
あ、国の行政のやり方についてちょっと、問題があるので、お電話しました。
はい。詳しくお聞きする前に、まずはご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
あ、60代です。
60代。はい、ありがとうございます。はい、ご家族構成は
一人です。
はい。お父様、お母様は？
もう亡くなりました。
あ、そうでしたか。はい、ご兄弟は？
おりません。
あ、一人っ子さんなんですね。
はい。
はい。で、これまで、ご結婚されたことがあって、離婚されたとかそういうこともなく。
そうですね。はい。
じゃあ、本当にお一人っていうことなんですね。
そうですね。
うん、お仕事は何かされてますか？
しておりません。
はい。じゃあ、ずっとお家にいらっしゃるんですね。
はい。
うん。いつぐらいから政治に興味がおありなのかしら。
あ、政治というより、うんうん、私の家が、いわゆる強制立ち退きになったんですね。
あ、強制立ち退きに。
はい。32年前に。
32年前に。
はい。
うん、
最初は、私の親が、水害がある2年前に家を、建てたんですけれども。
32年前の2年前ってことですか？
はい、うん、そうですね。
34年前だね、う
ん。はい。家を建てたんですけど、はい、
うん、
梅雨の水害があったんですね。
水害、川が氾濫しましたか？
はい、は、うん、氾濫しました。
うんうん、
それで、旧建設所ですね、立ち退きの問題が立ち上がったんですね。
うんうん、
そして私も母も反対してたんですね、
うん、
でその時反対してたらもう旧建設所の、幼稚家の人が結局いつまでも立ち退きを反対しているとあなたたちは保証金もないし、うん、家は潰しますよって言われたので、
はい、
心配して、うん、結局今住んでるこことは違うところにもう行ったわけですね。
母だけ？
母だけで、私はそれを絶対承諾できないと言って今ここに住んでるんです。
お母さんはそれで他へ越したけれども、あなたは、断固として立ち退かないと言って今も住んでらっしゃるということですね。
はい、そうです。
はいはいはい、
そして、うん、私は母が運転をしなかったので。
何をしなかった？ごめんなさい。
運転免許を持ってなかったので。
運転をね。はいはいはい。
でここから事務所に行くのにですね、運転ができないんですよ、うん、母は。それで私がどこかに行くときは私が連れて行ってたんですね、
うん、
でもその事実がないんです。絶対母がなんか契約とかそれに行った事実が一切ないので、
うん、ちょっとごめんなさいね。お母さんはどこへ出かけて行ってたの？
旧建設所の事務所に。
立ち退きをしませんということの？
いいえ、強制立ち退きにあったから、
うん、
そこまで契約に行ったということになってるんですけど、うん、
ちょっと待ってくださいよ。強制立ち退きしてないですよね、今。あなた住んで
してないのに、その契約書があるんです、
う
ん。
立ち退いたという契約書がある。
あるようにしてるんですよね。で、私も知らなかったんです。そして、今から4年前に、私の母がそこの事務所に行った事実がないんですけどって言ったら、契約書が送られてきたんです、ここに。そしてよく見たら、
うん、
母の名前で母の筆跡じゃないんですね、
うん、
印鑑もここにある母がずっと愛用してた印鑑ではないです、
うん、お母様のサインでもなく印鑑でもないけれども契約書が送られてきた。その契約書の内容は立ち退いたという内容なんですね。
土地賠償の契約ですね、
うんうん、土地を売りますよっていうような契約書ってことですかね。
そうでしょうね、うん、私もあんまり詳しくは知らないんですけど。
ご覧になりました、その契約書？
はい、うん、見ました、
うん、
でこれは捏造ですって私が相手の事務所に言ったんですけど、うん、私たちは法にのっとってちゃんとやっております、
うん、
刑事告訴でも民事告訴でもどうぞって言ってるわけです。
で今現在そのあなたは捏造だと思ってらっしゃるその契約書をもとに出てけと言われてるんですか？
はい、いいえ、ここをどうしても強制立ち退きをしてくださいって言った時には一部この家を解体するということでなったんですね。 うん、だから私がここに生活できるわけですね、
うん、そうすると今お困りなのは何ですか？
あの契約書が母の筆跡ではないということですね、
うん、誰にも出ていけとか家取り壊すぞとか言われてるわけではないんですよね。
ああ言われてるわけではないです。
ないんですね、うん、
だけどその、うん、私の母が書いた契約書が本人のものではないので、
うん、ないのがあるんだけど、でもそれ送られてきたのが4年前で、
はい、
うん、4年経った今も別に何にも言ってきてないんですよね、
はい、
毎日毎日外に立って出てけって言ってるわけじゃない、
はい、
うん、
あの本人ではない契約書が法にちゃんと適用されるんでしょうか？
はい、わかりました。では、その契約書の問題について、先生にお話をお伺いしたいと思います。今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いいたします。
もしもし？
はい。
あのね、契約書って何の契約書？
土地賠償の契約書です。
あ、中身はちゃんと覚えてますか？
はい。
賠償する場所はどこですか？
今住んでるここです。
あ、ここっておっしゃってるけどね、先ほどから伺っていると、はい、大きなお家だったんでしょうね。
そう言われましたね、はい、
それで一部を賠償してお母さんは出て行かれたんでしょ、
はい、強制的にですね、
うん、で残った部分にあなたがお住まいなんですよね。
はい。
でその契約書っていうのはね、契約書の中では
い、
それはまあ土地なのか建物なのか、それを買い上げるという契約書なんですよね。
はい。
で、お母さんはそれを売りますっていう署名をしているというのが向こうの言い分なんですよね。
はいはい。
で、その売る対象物、建物とか土地、
はい。はい。
それは全体ではなくて、お母さんが住んでたところ、あなたが今住んでるところではない、方の部分を売るっていう契約書なんですね。
そうですね、
うん、だからその契約書で今あなたが住んでる方を買い上げるっていう契約書じゃないんですよね。
そうですね、
うん、だからお母さんがまあ立ち退いちゃった部分の方のだけ売った内容になってるんですよね。
そうですね、う
ん、でそれの筆跡があなたは納得できないっておっしゃってるんですよね。
はい、
うん、でもね、その部分についてお母さんにお金は払われたんでしょ？
3分の2だけですね。あとの3分の1は払われておりません。
だったらその契約書が無効だとかなんとかではなくて、
はい、
3分の2を払ってくださいっていう話をする方がいいんじゃないですか？
したけどダメです。
あ、どうして？
それもちゃんと書類を出しましたけど、
ええ、
もう母はお母さんとちゃんと法的に契約は取り交わされていますって言ってます。
いや、取り交わされた契約書に基づいた支払いがないってあなたおっしゃってんでしょ？
そうです。
じゃあ支払った証拠、領収書とかね、あるいは振り込んだんなら、はい、振り込んだ時の書類を見せてくださいって言ったらどうですか？
もう32年前のことだからありませんと。銀行でも調べましたけど、ありませんって言われるんですね。
まあ、お母さんが契約書にサインしたと向こうが言ってるってことは、
はい、
その土地はお母さんの土地だったんですよね。
そうです、
うん、今お住まいのあなたの土地は誰のものなんですか？
母が死にましたけど、
ええ、
まだ母のものです。
あ、お母さんの名義のままに残してあるんですね。
はい。
でもお子さんはあなただけですか？
はい。
そうするとあなた一人が相続人ですよね。
そうですね。まだ相続してません。
まあ、相続はね、法的にはされてるんですけど、要するに名義を移してないんですよね。
あ、法的にはもう亡くなったからされてるわけですか？
もう死んだ人のものっていうのはこの世にないっていうのが法律の立て付けなんですよ。
あ、はいはい。
死人には所有権ないんですよ。
はいはい。
だからあなたのものになってるんです。
あ、
だからお母さんね、その 3分の2のお金が来てないか来てるかは、また別の話で、契約書が無効だったら、じゃあ無効なら代金も払えませんよみたいなことになっちゃうので、
はい、
かえっておかしな話になっちゃうんですけど。
え、私がここから出ないと？
いやいやいや、 え、それさ、契約書っていうのは、あなたが住んでる部分も売っちゃう契約書なんですか？違うでしょ？
そうですね。ここを立ち退きというのを書き換えましたからね。
うん、あのね、契約書っていうのはね、そんなざっくりしたことではなくて、はい、契約書の中に多分地籍とかね、つまり面積とかね、
はい、
場合によっては図面に線を引いたものとか、そういうものがついていて、はい、ここの部分は売るとか、ここの部分は売らないってことがはっきりと分かるようになってるものなんです。
はい。
だから、あなたが住んでる部分がその契約書の売買対象物に入っているか入っていないかっていうのは、契約書を見さえすればわかるんです。
はい。
だから、お母さんが、売ってしまった部分のお金が払われたかどうかだけが問題で、
はい。
その契約書が無効だとか有効だとかって今更言ってもね、
はい。
それじゃあ、契約書が無効だってことになったらどうなるかっていうと、
はい。
まず、その、まあ、国ですかね、都道府県ですかね、はい、そこが買い取ったことになってる部分が、
はい、
あなたの、まあ、お母さんだけど相続人であるあなたに戻ってきて、
はい、
そしてあなたはお金を返すってことになるんですよ。返せますか？
返せません。
じゃあ契約が無効だなんていうことはあんまりあなたのためにならないんじゃないですか？
そうなんですか。
だって向こうの契約に基づいてね、売買代金が払われたんだとすると、その向こうの契約はなかったことになってしまうんだから、お金は戻さなくちゃいけないでしょ。
そういうこと言われましたね、国交省の人から。
でしょ。
はい。
だからあなたの方から契約が無効だ無効だって言ったからってね、
はい、
ちっともあなたの得になりませんよ。
じゃあ結局契約書が本人ではなかった、印鑑も違ったということはもう問題にはならないんですね。
問題にしてあなたにとって何も見返りになるようなことはないんじゃないですか。むしろ困ることになりませんか。そんな川のね、強制収容、つまり川べりで危ないからって強制収容になってるわけでしょ。それを返してもらってお金を戻さなきゃいけないっていうのはあなたにとってとてもまずいことじゃありませんか。
そうなんですか。
ええ、
当事者とこういう、まあ、弁護士の先生なんかの第三者の考えというのは違うんですね。
うん、当事者ってあなたのお考えのことがちょっと正しく掴んでるかどうか分かりませんけど、弁護士の立場からね、あなたのもし私があなたの弁護士であったら、
はい、
アドバイスとしてはね、あなたが今問題にしていることは、それがあなたの言う通りになったとしたらね、はい、あなたにとっては不利益ですよと、そういうアドバイスをするしかないと思いますよ。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ私はどうしたらいいんでしょうかね。
まあね、いろんなことがありますけど、
はい、
あまり一つのことだけ思い詰めないで、もう少しね、はい、楽しいこととかいろんな他のことをね。
いや、もう30年前から一つも楽しいことなんてないです。その30年前にね、楽しいことしてましたけどね、もう30年以降はもう、全然、もう、希望も何もないですね、私には。結局。だから、この問題だけじゃなくて、まだたくさんあるんですよ。だから私は、どうしてこういう目に遭うのかなと思ってるんですね。まあ、その、立ち退きがきっかけで全部、いろんなことがありました。
はい。大変でしたね。本当に今ね、先生があらん限りの力でね、アドバイスいただいたんですけれども、
そうですね、
うん、本当にね、うん、でも私たちがね、まだまだ分かりきらんほどの大変なことがあったんでしょうね。うん、そうしましたらね、はい、お気持ちはしっかりと私たち受け止めましたのでね、はい、
ありがとうございます。
はい、はい、お体気をつけてお過ごしください。
はい、わかりました。
はい、失礼いたします。
はい。